東教会で一昨年前から始められました、あとカラスダレの会という集会がありますが、この集会はですね、キリスト教のさまざまな事柄について共に楽しく学んでいく機会でありましたけれども、この4月から新たに共に祈りを捧げる時として再スタートいたしました。共に祈り合えるということはとても素晴らしいことであります。と同時に、もちろんこの一人で祈る場合もあります。むしろ個人個人の一周の歩みの中では、そのような祈りの方が多いとも言えるでありましょう。祈りはたとえ一人であっても、いつでもどこにあってもできます。神との対話であり、主なる神を中心に世界中の人たちとつながっていることを喜び感謝する時です。主イエスはこう言われました。私の名によって願いなさい、そうすればあなた方は喜びで満たされます。祈ることによって私たちには大きな喜びが与えられるのだと言われています。私たちの願いが神に届けられる喜び、それが祈りであります。さて、私たちはさまざまなことを神に祈っているわけでありますが、まずはですね、願いや望みなど自分のために祈ることが多いだろうと思うんですね。この自分のためにこうしたい、こうしてほしい、こうありたいと私たちは神に祈ります。これはとても大切なことであります。しかしながら、祈りには今一つ大切な要素があります。それは取りなしの祈りです。取りなしの祈りです。つまり自分ではなく他者のために祈ること、自分ではない誰か他の人たちのために祈るということであります。明日の試験で良い点が取れるように、良い結果が得られるようにと祈りつつですね、同時に明日の試験のために受験する者皆がよく準備をし、全力を出し切ることができるようにと祈る。これが取りなしの祈りであります。2000年前の主イエスの時代から遡ること、さらにおよそ2000年前、今から4000年ほど前に、イスラエルにアブラハムという信仰の祖と呼ばれる人がいましたけれども、このアブラハムはソドムという町のために、あるいはソドムとゴモラという町のために神に取りなしの祈りを捧げたことが、本日与えられました創世記18章23節以降に記されているんですね。アブラハムはソドムのために取りなしの祈りを捧げました。アブラハムは神にソドムの町の何について取りなしの祈りを捧げたのでありましょうか。何について祈ったのか。それはソドムの町の救いでありました。ソドムの町の救いです。当時ソドムという町にはですね、神の御心に反して不正な歩みをする人たちが大勢いまして、町は堕落し、腐敗しきっていたのでありました。罪に満ちたこの町を許し、救っていただきたい、助けていただきたいと、アブラハムはそう神に祈り願ったのであります。ではなぜアブラハムはですね、この罪に満ちた町のために祈ったのでありましょうか。それは直接的には甥のロトのためでありました。アブラハムには甥のロトという人がいましたが、このアブラハムと甥のロトはもともとはですね、神の示されたカナン地方ですね、現在のパレスチナに向けて一緒に旅をしていたのでありますけれども、創世記13章10節以降を見ますと二人はヨルダン川流域の東西に分かれまして、 おのおの再出発をしたことが記されているんですね。そしてロトはソドムの町に住み始めたのでありました。ちなみにソドムはゴモラという町とともにですね、伝説の都市でありまして、まあ、今はどこにあるかちょっと学者たちもよくわからないですね、確定できないんですけれども、いずれにしましても罪の象徴として記憶されている町であります。罪の象徴として記憶されている町です。さて、甥のロトを思いながらですね、アブラハムはこの甥が住んでいたソドムの救いを願い、神の御前に進み出て祈るのでありますが、冒頭でこう祈っています。23節ですね。まことにあなたは正しいものを悪いものと一緒に滅ぼされるのですか。まことにあなたは正しいものを悪いものと一緒に滅ぼされるのですか。これはあなたの御前に正しいものが悪いものと一緒に滅ぼされるべきではなく、正しいもの、悪いもの、この両者を区別して悪いものの方を滅ぼされるべきではないのかと、そのように神の御心を確認しているように受け止めることができるでありましょう。正しいものと悪いものを区別して悪いものの方をだけ滅ぼされるべきではないのかと。しかしながらですね、早くもその直後の24節でアブラハムは神にこのように確認し直しているんですね。あの町に正しい者が50人いるとしても、それでも滅ぼし、その50人の正しい者のために町をお許しにはならないのですか。その50人の正しい者のために町をお許しにはならないのですか。つまり正しいもの50人という存在ゆえに、町全体を、すべての人をお許しにならないのかと神に問い直しているんですね。即座に、先ほどは正しいものと悪いものを区別して悪いものだけを滅ぼされるべきではないのかと、そのように受け止めることができましたけれども、今は悪いものさえも正しいものと一緒にお許しにはならないのかと、もし50人正しい人たちがいれば、そう神に問い直していると受け止めることができるでありましょう。しかも続く25節では、ソドムの救いを願う自身の思いは、ソドムの救いを願うアブラハム自身の思いはですね、神の正義であり、神ご自身の思い、神の御心ではないのかとまで強く訴えているんです。以後続きますアブラハムの祈りの驚くべき手法はですね、今申し上げたようにソドムの町全体が救われることを願いながら、そのための条件のハードルをどんどん下げていくということでありました。つまりソドムが救われるための正しいものの数が、最初の50人から45人、40人、30人、20人、そして10人へと減らされているんですね。売り買いで言えば、まさに値切っているのでありまして、都合の良い交渉術でもあると思われますが、当初の50人から5分の1となったこの10人とは一体何を意味しているのでありましょうか。この10人から2つのことが言えるように思うんですね。まあ、10人という具体的な数というよりも、この10人という5分の1に減らされた数から2つのことが言えるように思います。それはまず、人間の生きるこの世の罪深さであります。当初アブラハムはこの邪悪なソドムの町にですね、正しい者が50人はいるだろうと思っていたと思われるのでありますが、それがどんどんと減っていきまして、最終的には10人となってしまいます。 これは人間世界の中に正しい心を見出すことが極めて困難であるという現実を物語っていると言えるでありましょう。それほどまでに人間世界は深く大きな人間の罪で満ちているのであります。しかしながら同時にこの罪ある人間世界の中にも正しい心があることを信じて、その心ゆえに悪いものの心をも大切に思い、その救いを願う祈り、これが値切り交渉によるアブラハムの取りなしの祈りなのであります。そしてこの十人から受け止められる今一つのことは、罪に満ちたこの世界に向かって神の計り知れない憐れみと許しの恵みが注がれることをアブラハムは固く信じていたということです。憐れみと許しの恵みが注がれることをアブラハムは固く信じていたということであります。アブラハムの取りなしの祈りの根底にあったのは、他ならぬ慈愛の神への全き信頼でありました。エゼキエル書18章31節32節の言葉が神の救いの真実を裏付けています。どうぞお聞きください。エゼキエル書18章31節32節です。イスラエルの家よ、どうしてお前たちは死んでよいだろうか。私は誰の死をも喜ばない。お前たちは立ち返って生きよと主なる神は言われる。私は誰の死をも喜ばない。お前たちは立ち返って生きよ。正しいものの心ゆえに悪いものの心をも救いへと導き、正しい心へと変えられる神の道からへの確かな信頼をアブラハムは固く心に抱いていたのでありました。神を信頼していたからこそ、アブラハムは神に対する恐れを抱きながら、正しいものの数を50から10へと減らし始めていったのであります。では、10人という正しいものの正しさとは何なのでありましょうか。それは言うまでもなく、神の御前での誠実さであり、神に全信頼を寄せる心であると思われるのでありますが、この誠実さと信頼を裏付ける確かな心があります。神に対する誠実さと信頼を裏付ける確かな心がある。それは愛の心です。しかもそれは自分へではなく他者に対する愛であり、自分を愛する心を他者に置き換えていく取りなしの愛の心であります。取りなしの愛の心であります。自分を愛する心を他者に置き換えて置き換えていく取りなしの愛の心です。話は全く変わりますが、ここで時代と場所をですね、4000年前のパレスチナから160年前の日本に変えてみたいと思うんですね。270年ほど続いた江戸幕府の時代から、この明治という新しい時代へと移りゆく中で、これを決定づける出来事がありました。それは、江戸薩摩藩邸で行われた勝海舟と西郷隆盛の会談です。絵画にも残されている歴史的な会談でありますね。この会談の中で新政府からは、江戸城を明け渡し、軍艦や武器の引き渡しなどさまざまな条件が挙げられていました。そしてもしこれが決裂すれば、この会談が決裂すれば、江戸城をはじめとする新政府による江戸総攻撃が予定されていたという。にもかかわらず、最悪の事態を回避することができたのは、 ある一点の事柄ゆえであったというんですね。それは先ほどいくつかの条件を申しましたけれども、その中での最大の条件でありました将軍徳川慶喜の処遇についてでありました。西郷隆盛の計らいで厳しい処罰から身柄引き渡しとなりまして、備前藩、今の岡山県で謹慎する案が出されたのでありますが、これを徳川家ゆかりの水戸藩とすることで、水戸藩の謹慎、水戸藩における謹慎ということで最終決着を見たというんですね。でところで、この会談、西郷と勝の会談の下地を作った人がいました。それは山岡鉄舟という幕臣でした。先の勝と西郷の会談を前にいたしまして、山岡鉄舟はですね、静岡の駿府で西郷隆盛と会談しました。当初徳川慶喜に対しては命に関わる厳しい処罰を検討していた西郷に対しまして、山岡はですね、慶喜の除名を願ってこのように言ったというんですね。立場を変えて考えてほしい。あなたの主君島津公がもし朝敵とされて、我が主君と同じ過酷な要求をされそうになったら、あなたはそれを受け入れるか。人情の厚い西郷はこれに心を打たれて徳川家存続を認めたといいます。そして江戸城の無血開城によりまして、江戸に住む100万人もの人たちの命が救われたのでありました。山岡鉄舟を評価した西郷隆盛はこう言ったというんですね。金もいらぬ、名誉もいらぬ、命もいらぬ人は始末に困るが、そのような人でなければ天下の偉業は成し遂げられない。金も必要でない、名誉もいらない、命もいらない、そのような人は始末に困るけれども、そのような人でなければ天下の偉業は成し遂げられないものだ。徳川慶喜という一人の人間の命をめぐって江戸の町全体が戦乱の危機を免れ、救われたのは山岡鉄舟と西郷隆盛が お互いにですね、他者の命を我が命のように愛するという取りなしの心を持ってことに当たったからではなかったでありましょうか。もう一度4000年前のパレスチナに戻ってみますと、創世記19章27節以降を見ますとですね、160年前の江戸の町とは違いまして、残念ながら、創世記19章27節以降を見ますとですね、ソドムの町は残念ながら滅ぼされてしまったことがわかります。ソドムの町は滅ぼされてしまいました。アブラハムのあの鳥なしの祈りにもかかわらずであります。つまり事実としては、ソドムの町に正しい者が10人いなかったということでありましょう。もしかするとこれを予期してアブラハムが最終的に願ったのはですね、10人ではなく1人ではなかったのであろうかと思うんですね。一人でも正しい者がいたならば、あなたはこの一人ゆえに町全体をお許しにならないのかと、アブラハムはそのように願っていたのではなかったのかと思うんです。つまり32節に至りまして、もう一度だけ言わせてください、もう一度だけ、もう一度だけと、いわば願いを打ち切ったアブラハムの10人という数は、最終的にはここで打ち切ってしまいましたけどもね、最終的には一人を前提とした数字であったように思えてくるんです。とはいえソドムの町は滅ぼされてしまいました。この無念さの意味は何なのでありましょうか。これはもはやソドムという一つの町の問題ではなく、この世には この人間世界にはたった一人の正しい人も見出され得ないという事実であるように思います。この世には正しい人が一人もいないという悲しい現実ですね。義人はいない、正しい者は一人もいないと、ローマの信徒への手紙の中で使徒パウロは詩篇を引用して記しています。正しい者は一人もいない。この世に全く正しい人間など一人もいない。 100% の義人などいないと、そう言われているんです。10人の正しい者どころか、本来自分の中に正しい心を持った人間はこの世に一人もいないことを、この世界を作られた神は、命を与えられた神は、その天地創造の時から、その最初から知っておられました。それゆえ全く 100% の正しい心を持った人間として、2000年前主イエス・キリストがこの世に使わされたことを神は全世界に告知されたのであります。神の御子イエス・キリストお一人が正しいものとして全世界の救いとなられたのであります。たった一人で尊い命を捧げられ、十字架においてソドムの町を滅ぼされた、ソドムの罪を滅ぼされました。たった一人で罪に満ちたソドムの滅びを身に負われたのであります。憐れみと許しの神ご自身が言うなれば、キリストという御銭を切られたゆえに全世界が救われたのであります。その十人のために、私は滅ぼさないとアブラハムに言われた神の約束の言葉は、一人の御子キリストゆえに全世界の人々が救いへと導かれ、他者を愛する心へと変えられていくという恵みと希望のメッセージだったのであります。その十人のために、私は滅ぼさない、こんなエピソードを読んだことがあります。ある人の娘が家出をしてしまいまして、人に騙されて落ちるところまで落ちてしまったというんですね。家族は心配してあらゆるところを探し回ったのですが、見つかりませんでした。母親は何とか戻ってきてほしいと願いながら八方手を尽くしました。すると風の便りでは、娘は体調を崩しながらも何とか生活していることが分かったといいます。そこでこの母親は自分の顔を写してですね、写真を、あらゆるその写真をですね、自分の顔を写した写真をあらゆる飲み屋街などの店に置いて、どうかこれを人目につくところに置いてくださいと頼んでですね、毎日のように街中を歩き回っていたという、ね、母親が置いていったその顔写真の下には、家族皆で待っています、無事で帰っていらっしゃいと、そう書かれてあったという、ね、娘の写真ではなく自分の写真を掲載して作成した母親自前の手配書は、娘を探すためではなく娘に家族の思いを伝えるためのものでありました。自分の顔を公にさらしてでも娘が帰ってくるのを待っていた母親の愛がここにあったと言えるでありましょう。今日は母の日でありますが、子供を思う母親の切なる思いは古今東西変わりはありません。まあ、何度かお話ししたことがあると思いますけれども、4世紀から5世紀の北アフリカで活躍したアウグスティヌスというキリスト教指導者の有名な逸話が伝えられています。彼は両親の期待に反しまして俗世間の習慣に染まってしまいます。やがて放蕩に身を費やしてしまいます。その後20歳前後で、真理の道を追求しようと学問を志しますが、さまざまな思想や宗教に手を出すものの、いずれも彼の心を満たすものではありませんでした。そしてそれから10年後の30歳の時に、アウグスティヌスはふとしたことから人生の転機を 経験することになります。それは近所で遊ぶ子供たちの歌声でした。近所で遊んでいる子供たちの歌声でした。子供たちの歌声がこう聞こえてきたというんですね。アウグスティヌスには、取りて読め、取りて読めと。はっとして開いた聖書の箇所はこう記されてありました。主イエスキリストを身にまといなさい。欲望を満足させようとして肉に心を用いてはならない。この御言葉によってアウグスティヌスは改心し、ほどなくして洗礼を受けて救われたといいます。そしてこの改心劇の背後には、息子のために日々捧げられた母親の取りなしの祈りがありました。アウグスティヌスのことを心配して、キリストを身にまとう、彼がキリストを身にまとう日が来るのを日夜願い続けていた母親モニカの祈りがそこにあったのでありました。そしてこの母親の祈りを聞かれた主なる神の御手の働きがそこにありました。御言葉を持ってアウグスティヌスを立ち上がらせるキリストの大いなる愛の力がそこにあったのであります。その十人のために町全体を許したまえ、そう祈ったアブラハムは、アブラハムに対して神はその十人の責任を御子イエス・キリストお一人に負わせられ、全世界に救いと希望の恵みを与えられたのであります。この神の正しい愛の心は今や世界中の人たちに与えられています。10人50人どころではありません。その数は今や10人50人100人1000人1万人10万人100万人と増え続けています。この老人キリスト教会に連なる私たちもまたその一人一人です。世界には今ソドムのように滅びの危機にある国々があります。その国には日々恐怖と戦い、悲しみ、そして不安や心配の中にある大勢の人たちがいます。ソドムのために祈ったアブラハムのように、私たちもまた人を愛する正しい心をキリストの恵みによって与えられるものとして、世界で命の危機に苦しむ人々のために取りなしの祈りをご一緒に捧げていきたい、そのように願っております。祈ります。神よ、御言葉の恵みを感謝いたします。豊かな日々の生活の中にあって人を愛していく正しい心を主イエスキリストの恵みゆえに、どうか一人一人に豊かに与えてください。その十人のためにと祈ったアブラハムのように、今命の危機の中にある人々のために取り出しの祈りを捧げていくものとならせてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。